エペソの信徒への手紙3章の14節から、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者たちと共に、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光がいよいよ限りなくありますように。アーメン。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章の21節から24節です。私がどういう様子でいるか、また何をしているか、あなた方にも知ってもらうために、ティキコがすべて話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟であり、忠実に仕えるものです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼から心に励ましを得るためなのです。平和と信仰を伴う愛が、父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛するすべての人と共にあるように。今日でエフェソの信徒への手紙を終わりといたします。最後の結びの部分、23節24節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。私もこの教会に参りまして15年になろうとしていますが、最も丁寧にこのエフェソの信徒への手紙から説教をさせていただきました。牧師は聖書の中でどれか一つの書はとことん精通するようにならなければならないのだと、そのような助言を聞いたことがあります。まあ大変な時間をかけて、また皆さんの忍耐をも試しながら長くここまでやってまいりましたが、精通したかというと改めてそうではないなと思わされております。改めてこれが聖書なんだなと覚えさせてあげております。聖書の御言葉は生きている、ね、生きている。皆さんぜひこのことはよく記憶してください。死んでいる魚は手で掴むことができますが、生きている魚は手で掴むことができません。海の中に手を入れてですね、生きている魚を掴もうと思っても掴めません。もし私たちが海の中で泳いでいる魚を掴むことができるとしたら、魚の方から水の中に手を入れた私の手の上に来てくれる時だけです。まあ生きているとはそういうことですね。主の言葉は生きている、また主も生きておられる。私たちが会いたいと思って行った時だけ神様と顔と顔を合わせて会えるわけではありません。生きているんですから、あらゆるところに神様が、神様はどこにおられる、神様の中に私たちがいる。これはもう聖書が教えていることですけれども、生きている神様が私たちに顔を向けて語りかけてくださる、また私たちの祈りを聞いてくださるということは、私たちが望む時だけ呼んだら便利に顔を向けてくださる、語ってくださる、そう 考えてはなりません。主を恐れることは知恵の始めですね。人間でさえですね、私たちが声をかけて何々さんと言ったら、その声に応じて来てくれるか来てくれないかですね、私と話をしてくれるかくれないか、生きているんですから。死んだものに話しかけるんだったら私の都合で何とでも話しかけることができるでしょうが、生きている神様は私たちの自由にはなりません。神様の自由の中で私たちが改めて生きます。これが信仰です。私があって神様があるんではない、神様があって私があるんですね。聖書の言葉もそうです。このエペソの信徒の手紙もですね、読むということだけだったら30分あったら声を出して読み切ることができます。だけどもこの言葉を通して神様の恵みに預かる、神様と顔と顔を合わせるようにして神様の語っておられることを聞く、また神様に向かってこの御言葉を通して学びながら導かれながら私たちの思いや願うところを捧げる、これは神様の側に自由があります。私たちが本当に主を恐れて主を求めて初めて聞くべきところを聞き、また語るべきことを語り、また歩むべき歩みができます。それが信仰によって歩むということであります。信仰なしに聖書をですねとことん詮索してですね、ああでもないこうでもないと言ってですね、あれも調べたこれも調べたと言って、そして分かった、こういう書ではありません。ある時代にはですね、とてもこの聖書の詮索がですねとても丁寧になされて、あれも分かったこれも分かった、本当にもう莫大な研究が出て、でも100年経ったらその研究は多くのものが廃れていきます。新しい発見があります。新しい角度からこの事柄が明らかになってきます。そして残るべき事柄が残っていきます。何か結局この御言葉を通して私たちが恵みを受けるとしたならば、生ける神様です。神様がこれですね。皆さんどうか決して分かったなどと思わないでいただきたいと思います。もし誰かが知っていると思うならば、知っているほどのことも知っていない、知らなければならないほどのことも知っていないです。知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を高めるです。もし本当に神様を私たちが知ったのならば、神様と似たようなものになっています。これが知るということです。神様と交わりがあるんですから、その人を見たら、あ、イエス様というのはこういう人かなと思える人になっています。これが知るということです。交わるということですから、夫婦もですね、何年も同じ釜の飯を食べて同じことを喜んだり怒ったりいろいろしていると、全然性格の違う夫婦なんだけれども、不思議とこう顔が似てきますね。雰囲気が似てきます。それ皆さん本当に経験なさらないでしょうか。本当に似てきますね。交わるとこう似てくるわけです。友達もですね、浅い付き合いだと似てきませんが、深い付き合いをしていくと、主に交われば赤くなるの言葉の通りですね、まあ一般の法則でも似てきます。まして神様親です。本当に心の中にグッと入る御言葉を聞きですね、誰にも言わないようなことを神様に打ち明けてですね、神様と共に歩んだら必ず似てきます。それが知るということです。それが聞くということです。それが祈るということです。だからもし私たちが神様を知っているというならば、キリストを知っているというならば、キリストに似てきます。まあ、この点から自分を考えてみるとですね、あんまり似てないなと思うわけですね。 この基準から考えるとですね、いかに自分がまだまだ分かっていないかがこうすぐ分かります。でも幸いなのはこの約束です。やがてこの世を去ってですね、この世を去ってです、まあこの先何年この世の歩みがあるか分かりませんが、この世を去って本当に御国に移される時には顔と顔を合わせて神様とこう出会いますから、その時には御子に似たものとなると約束されています。御子イエス・キリストに似たものとなるです。皆さんこれはよく記憶してください。教会の中でですね、まあ、それぞれ個性がありますから、お互いの違いというものもいろいろこう、いい違いだなと思ってみることもあるだろうし、この点はちょっとどうにかしてほしいなと思う人たちと出会うこともあると思うんですね。だけどもこれは神様の保証です。御国においては御子に似たものになるんです。その時にはその人がイエス様を愛する人だったならば、今ももちろん兄弟姉妹でありますから、主が愛されたように互いに愛し合うということはあると思いますけれども、他人のようにお互いのことを見たりはしないと思いますけれども、でもその御国においては主を愛する人であるならば、本当にあ、この人だ、あの人だ、本当にイエス様を愛するようにですね、お互いを喜ぶと思います。これを考えてください。希望がありますね。希望があります。だから教会の中で本当に共に歩むということは重要なんですね。それは心地よいからではなくてですね、その歩みを通して私たちの信仰が鍛えられもすれば励まされもするわけです。励まされることももちろんあります。本当にイエス様が助けてくださったように人を通して助けが与えられたり慰めが与えられたりすることあります。でも反対の場合でも幸いです。希望がありますから。信仰が試されることで、改めてキリストを信ずる信仰とは何なのか、深く学びます。そういう意味で、この生ける御言葉です。皆さんも、このエフェソの信徒の手紙を卒業したなどとは決して思わないでですね。ずっと、まあ、くどいほどに、御言葉の解き明かしを聞き続けてきましたから、今度はそういうくどい説明も、まあ、こう覚えていることもあるし覚えていないこともあると思います。それは脇を置いてですね、さっとこのエフェソの信徒の手紙を読み通してみてください。その時々にいろいろな、あ、こんなことが実は書いてあったのか、あ、こんなことか、その日その日に必要なようにですね、慰めや励ましを受けると思います。あ、こうだったか。耕した土からは芽が出やすいんですね。まあ、ある意味でずっとこのエフェソの信徒への手紙の説教を通して、このエフェソの信徒への手紙という畑を耕してきたと言えるかもしれません。これを無駄にしないでください。皆さんがぜひここから本当にさらに収穫を得てください。耕された土からはますます実りを得ることと思います。今日の御言葉です。平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛する全ての人と共にあるように。手紙の終わりの、まあ結びの言葉ですね。背景と始まって敬具、まあそういう言葉でもありますが、まあ手紙にはこういう形式もありますけれども、ここで結ばれているのは形式以上のものです。もちろん聖書の御言葉ですから。改めていろいろなことをずっと語ってきましたが、ここでパウロが書き結んでいるのは祈りの言葉であります。平和 和と信仰を伴う愛があるように。また恵みがあるように、まあ、飛ばして言うとですね、三つのものがあなた方と共にあるように、こう語っています。三つのものが、そして三番目のものは、特に主イエスキリストを愛する全ての人と共にあるように、こう語っています。あるという言葉、この聖書のあるという言葉をですね、私たちは見逃してはいけません。聖書というのは本当に明瞭な言葉を語っています。ないものをあるなどとは言いません。ある、あるものをあるように、平和があるように、また愛があるように、また恵みがあるように。我々がこの信仰の歩みをしていくときに、いろいろなものを持ったり、あるいはそれを失ったりしながら歩んでいくと思うんですね。どういうものを得たり、どういうものを失ったりしても、これはあるように、こう言ってるんです。迷わないで。信仰は神様から大変なものをいただいたこと、また神様から大変なものをいただけること、これをわきまえていなければ中身がありません。宝を土に埋めておくようなものであります。平和がある、また愛がある、また恵みがある、そしてそれがあなた方にあるように、すでにもうあるんですね。私たちがそれを持とうと思うならば、持つことができるところに平和があります。私たちが持とうと思うならば、持てるところにもうすでに愛があります、また恵みがあります。これがあるように、ここから迷わないようにです。平和とは何であるか、また愛とは何であるか、また恵みとは何であるか、これはある意味でですね、私たちが本当にその平和を自分のものとして味わってみなければ、あ、これだということはおそらくわからないと思います。こういう類のものです。平和とは何なのかをですね、バーッとこう説明してですね、だからそれはあなた方のものなんだとか、こういうことを聖書語らないです。平和と語って、そしてその平和はどこから来るかをここでは語ってるわけです。父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、こうです。どこから来るかがここで明瞭に語られてるわけです。平和と言われてですね、私たちは確かにこの言葉の聖書的な意味ある程度学ぶことができます。平和といった時には、これは神様と人間との間の平和、人と人との間の平和、自分自身の中における良心の平和、あるいは体の秩序がよく伴われている平和、まあ、こういうふうにこう極的な説明はできます。平和というのは本当によく調和が取れているということです。この聖書におけるは部分と部分がよく結び合っているということです。神様と人間、神様と世がよく結び合って一つになっていて、欠けるところがない平和、人と人を本当に一つに結び合って欠けるところがない平和、一人の人が自分の心が分裂したり体が分裂したりしてバラバラにならないでよく調和が取れている平和、これは極的な説明はできます。だけどもそれが 一体本当に自分にとってどれほど喜ばしく幸いだって、これなんだというふうにわかるということはですね、自分でそれをこう持ってみないとわかりません。それを味わったらですね、これがあるんだから、人がこういうふうになってるけど羨ましくない。あ、人がこうだけども妬ましくない。こういうふうによく収まると思いますけれども、自分でそれをよく神様から与えられて自分のものにしないうちはですね、足がよろめくこともしばしばあるわけです。詩編の73編、とても信仰的な人物が詩編の73編には登場しますけれども、神に逆らう者が安穏で財を成していって死ぬ時まで幸いである姿を見てですね、自分の惨めな試練の中で苦しむその姿を見ていたら、足が滑ってしまったとあります。こういうありさまです。でも、本当に神様のもとに近づいて、本当に何なのかと、誠の幸いは何なのかを自分の心で、自分自身のこの身で知ったときには、すべてが収まりました。こういうものです。だからですね、最後のパウロがここで結んでいるのは、平和というものを内容を明らかにしようなどとは思っていません。こんな短い言葉で明らかにできようはずもありません。愛についてその愛の内容を明らかにできようはずもありません。でもここで、改めてエフェソの信徒たちに確認しているのはですね、それがどこから来るのかということです。どこに求めなければならないかです。これが明瞭なんですね。平和と信仰を伴う愛が父である神とイエス・キリストから兄弟たちにあるように、父である神とキリストから兄弟たちにあるように、神に求めよということです。キリストに求めよということです。求めたならばそれはすでにあって、もう私たちに与えるばかりになっているということです。またすでに与えられてもいるということ、これです。また実際相続財産ですから、この相続財産は平和という相続財産、愛という相続財産、私たちが全てを使い切ることもできません。こういう相続財産なんですね。この世でそれをこう今の必要に合わせて取り崩して使うようなものです。まあ、私に才覚があればですね、親から3億円のお金を受け継いでも立派に使うと思いますが、もし私は今3億円とか1億円とかのお金を受け継いだらですね、もう人生狂うと思いますね。どう使っていいかわからない、おかしなことになると思います。自分の分に合わせて、たとえ3億円もらおうがですね、1億円もらおうが、自分の分に合わせて貯金しておいてですね、そこから取り崩して、まあ今の自分の分に合わせて使えるだけ使って、それで幸いですね。まあそういうものです。私たちの信仰を超えたものをですね、預けられると、信仰自体も狂っていきますから。平和。実際ですね、貧しいものは幸いだとありますが、私がですね、もし神様からもう文句のない平和を与えられたとお考えになってみてください。人との関係もいつでもいい、神様との関係もですね、何も悩むことがなくてですね、本当にもう本当に神様を喜ぶばかりだと、こういう姿を少し想像してみてください。そしたらどうなるか、私聖書を学びません。私はもう祈りません。でも平和ですから、いろいろなことがうまくいっていますから、神様は私を特別扱いしてくれている。いや、神様は本当に私を本当に祝福してくださっている。人に対する誇りはますます強くなると思います。こういうありさまでやがて神様の前に出たと考えてみてください。いろんなことがうまくいってますから、神様、私はあなたの名によってあのことをしました、 このことをしました。このようにしなくてもいい自慢することになると思います。お前のようなものは知らない。でも反対に貧しいからこそ、ちょうどいい分だけ与えられているからこそ、神様平和を与えてください。まあ望ましいことではありませんが、私を悩ますような人も現れるか、どうかあの人との間に平和を与えてください。自分の体の平和も失われますか、どうか体が本当にあなたの前でしっかりと立てるようにしてください。まあ、気がついてみればですね、神様により頼む信仰がますます明瞭になって、神様から受けたことが嬉しくて、また神様に対して感謝で、本当に神様との交わりが深まってですね、この目で見ることはできないんだけれども、この心の目では、ああ神様が一緒だ、この信仰は気がついたら1タラントが2タラントン、2タラントンが4タラントン、4タラントンが8タラントンなっていると思うんですね。そしてやがてこの世を去るときにも、ああ神様は一緒だ、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、主が共にいてくださる、アーメンだなと、御言葉がしっかりとその心に入り、御言葉に自分が立っていると思うんですね。だから求めるところを間違えるなということです。この結びの言葉の第一の明瞭なメッセージは、平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、他のところではないという、このお方だということです。ここに挙げられている平和とかですね、愛とか、また恵みというものは、実は神様の前で最も高価なものです。高価なもの。高価なものが人々から必ずしも重んぜられているかどうかは別の問題です。高価なものはですね、本当に高価なものに高い値段がついているかどうかは別の問題です。世が神様を愛することにおいて本当に熱くてですね、鮮やかであるならば、このここに語られているような平和、愛、神様からいただく愛ですね、神様からいただく平和、イエス・キリストを通して得る平和、愛、また恵み、これに安い値段などつけることはないと思います。だけどもイエス・キリストを十字架につけた世ですから、世の声に耳を傾け続けていたら、この価値は分かりません。ある面白い話を聞きました。ある外国の観光地でですね、とても珍しい石なんだそうですけれども、それを商いしていたそうです。そしたらまあなかなか売れないということで、もその主人はやけくそになってですね、もう10倍の値をつけてやれと思ってですね、10倍の値をつけたら途端に人々が買い出したそうです。物の進化を認めて人々が物を売り買いしているとだけは言えないという一つのエピソードですね。この神様から、またイエス・キリストからいただく平和、愛、また恵み、これもそのようなもの、私たちが求めて、はっきり言ってそれとは違うものの方を欲しくなるのが、これは世で生きている人間の自然な姿だと思いますね。これは信仰者もそのような自分のことをよくわきまえていること、大切と思います。実際詩編73編のですね、信仰者も神様のこと、本当に神様に対して清くあることがどんなに幸いかは分かっていると、そう言いながら見たら羨ましくて妬ましくて足が滑ったんですから、信仰の歩みはそのような歩みと思います。そういう意味で私たちは、こ この信仰の歩みの中でいろいろなものが必要だと、これが必要だと、これがないからダメだと、あれがあったらああいうふうに本当に全てが順調だろうに、私にはこれがない、こういろんなことで試されるかもしれないけれども、改めてここだということです。平和と信仰を伴う愛、そして恵み、これがあるように、そしてそれをどこから得るか、それは父である神と主イエスキリストです。信仰がなくては神に喜ばれないとあります。最後にヘブライ人の手紙の11章の6節を読んで終わります。この言葉から短く学んで終わります。ヘブライ人への手紙、新約聖書11章の6節です。新約聖書の414ページ、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。皆さん、ここでですね、特にご注意いただきたいのは、神に近づく者は神が存在してくださるおられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないです。これはですね、後半の部分は一言、私の言葉で言えば神を求めるということです。求めているものが得られるんだったら誰でもいいということではないということです。求めているものが得られるんだったら相手を問わないという姿ではないということです。この信仰によってということ、他の人から、あるいは他のところから、それらしいものが与えられても、それは、いりません。ノーサンキューです。こういう姿だということです。とにかく神を求める。そして神から受ける。神と、父である神とイエス・キリストから受ける。こういう姿だということです。必ずそのように求める者には報いてくださる方であることを信じていなければならない、こういう姿だということです。そして得ていきます。平和、愛、恵み、これはもう求めた時に今日必要な分はすでに与えられるんです。これはすでにですね、今日十分なロークがあるように、今日このロークを耐えるものに必要なだけの平和、愛、そして恵みは今日与えられます。これを求め続けます。そして気がついてみれば、あれがなきゃどうしようもならないんだと言って求めていたものが、気がついてみたらなくてもいいものになっているかもしれません。あるいは気がついてみたら思いをはるかに超えて、そのことが与えられていたということになるかもしれません。求める相手を間違えるなということであります。ここに信仰の忍耐があり、信仰の試練があり、また祝福があります。ここに留まる人々は幸いだと思います。日々にですね、日々に与えられた時に幸いなんじゃなくて、今日求めたら即座に平和、愛、恵み、これは今日必要な分は即座に与えられるんですから。ただ全てを得てすっきりしようと思ったらそうはいきません。それは他のところから与えられます。案外ですね、悪魔はお腹が空いたイエス様に石をパンに変えたらどうだ、まあ、素晴らしいアドバイスですね。人々から知られてことを始めるべき時が来たイエス様にここから飛び降りたらどうだ、まあこれもまた有益なアドバイスですね。でもその中身は私に使えよと悪魔は求めました。信仰はその反対だ、全くそれと違う道です。平和、愛、恵み、神に求めます。今日の箇所を読んで終わりましょう。エフェソの信徒のためにここまでご一緒に学び続けることができ、恵みに預かることができ、感謝いたします。 エペソの信徒への手紙6章の23-24、平和と信仰を伴う愛が父である神と主イエスキリストから兄弟たちにあるように、恵みが変わらぬ愛をもって私たちの主イエスキリストを愛する全ての人と共にあるようにお祈りいたします。神様、この世の富にはいろいろ欠けたり、また貧しいことがあろうとも、あるいはこの世の体の健康に欠けたところもあり、また不具合があろうとも、あなたの御前で心のあるところに富があり、心のあるところに私たちの健康があるようにしてください。そしてどうかよくあなたの恵みに預かって主と共に歩むことの幸いをますます知って喜び感謝し、祈る者として主の栄光を明かしさせてください。どうぞ主よ、あなたを愛する人々の励ましとなるように、あなたを知らない人々の光となるように、どうぞ主の教会をますます祝福してください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌298番をもって主を賛美いたしましょう。 座りください。